Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。暑い日が続きますけれど、皆さんお元気にお過ごしかと思いますが、小学校中学校も夏休みに入りましたですね。でこの季節になりますと、家族連れで夏休みの宿題もあるし、ちょっと西宮の歴史を勉強しようかなというようなことがよく言われる、そういう方にはぜひぜひおいでいただきたいのが西宮市立郷土資料館ですね。阪神電車の高路園から宿川沿いにちょっと歩いていただいたら西宮市立図書館がありますが、この図書館と一緒に中に入っておりますのが西宮市立郷土資料館。この資料館には西宮の歴史に関わる文化財資料がいっぱいあって、まあそれは収蔵庫いっぱいになっているんですけれど、その数々ある収蔵庫の資料の中から特別に意味のあるものを選び出して、そしてテーマをつけて展示をされる特別展示っていうのがちょうど今開かれているんですね。タイトルも面白いですよ。西宮町人の生活と文化、しかもそれを江戸時代の日記を読み解くというサブタイトルで展示が行われています。はあ、西宮の昔はどんなんやったんやろうなと、昔の人は西宮でどんな生活をしてたんかなというようなことに興味のある方、ぜひぜひおいでいただいて、数々の資料の中から大昔の西宮の人々の暮らしを読み取っていただけたらと、こんなふうに思うんですね。暑い中をやってきましたが、この展示を企画なさった学芸員の江藤さんにお話を聞きながら、館内特別展示見て回りたいと思います。江藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
暑い中ですけど、この資料館の中入ると涼しいですね。
そうですね。
とっても静かで涼しくて、一日ここにおったらええ気持ちやなと思うんですけど、ちょっとご紹介しましたが、特別展示、
はい、
第32回になるそうですけれど、このテーマは特別意味があるテーマなんでしょうか。
西宮町について、うん、今までも特別展示で展示したことはあるんですけれども、あまり深く西宮町のに住んでいた人たちが一体どんな生活をしていたのかという具体的なことについてはまだまだ紹介をしていなかったので、この機会にたくさん紹介したいなと思いました。
西宮ええ町やと言いながら、昔からそうやったんやろうか、いつ頃からこうなったんやろうというようなことをみんな興味を持ってますから、大いにこう興味深く見られると思うんですけれど、江戸時代の日記からこういうものを読み解いていこうという趣向なんですね。
はい、江戸時代を調べようと思うと、はい、やはり一番豊富にあるのが古文書類だと思うんですけれども、ね、
はい、
その中でも日記というのは日々の生活について、
はい、
毎日のように記録がありますので、他の資料と合わせたりしながら見ていくと、いろんなことが分かるという面白いものです。
ですね。で、まあ、最初の展示室入ったところ、真正面に明かりがついていて、ガラスケースの中に資料が並んでいます。目につくカードがありまして、江戸時代の西宮町ってもうそのものズバリのタイトルで書いてあるんです。これちょっと拝見してみましょうかね。
はい、
江戸時代の西宮町は当初は尼崎藩の領地だと。尼崎藩やったんですね。
はい、
明和6年ですか、1769年に幕府の直轄地となりました。同じ年に人口が江戸時代最大の9778人となりまして、 これよう記録が残ってたんですね。
はい、よく統計を取ってたと思います
ね。本当ですね。西宮町内には釘抜き町や浜石材町など20の町余りがありましたが、それらは西宮神社の門前町から発展し、西国街道沿いの幕府指定の宿駅、いわゆる宿の駅ですね、宿駅となった町方、その後の繁栄により南へ広がった浜方に分かれて、あ、西宮町っていうのは町方と浜方に分かれてたんですか。
はい、西宮町といってもその中にさらに小さな町が集まっていました。
はいはい。
そして、西国街道沿いに沿ったところにある、うん、まあ、主に宿駅の機能を持っていた場所が、主に町方と呼ばれていました。で、それから南の方の主に酒造業などが発展していった場所が、まあ、浜方になりました。
なるほどね。ここに一つ絵が、錦絵ですか。
はい、
浮世絵と書いてあります。浮世絵に描かれた西宮というのが最初に置いてある資料です。これどっから見たものなんでしょうね。
この絵はちょっと面白くて、うん、あの中山寺、今の宝塚にある中山寺のさらにちょっと山の上の方から海に向かって見る形に描かれています。
はあ、真ん中に緑色の山が見えてるのが、
兜山です。
はは。その向こうが西宮の港ということで海になるわけです。
はい、西宮神社と瓦屋根が少し見えます。
あ、西宮神社が書いてあるね。なんか行列がどっかから進んでるように書いてありますが、
はい、宿駅なので大名行列を、うん、それを象徴するように書いてるんですけれども。
なるほどね。これは随分古い時代の慶応元年と書いてありますが、1865年の刷り物やということですね。
は
い、
幕末になるんですけれども、うん、実際はこういうのんびりした絵に、あの浮世絵と違いまして、はい、展示の中でも出てくるんですけれども、慶長元年はもう幕末の騒乱の時期でもあったので、そのそれぞれの違いというのを絵と実際の日記に書かれた出来事の違いを、まあ、ちょっと見てもらいたいなと思いました。
面白いですね。まあ、最初に平和な絵は 見られて、後でまたいろいろありましたよということが分かってくる。
はい、
隣に真正面に真っ赤な毛線の上に一つ黒い瓦の端っこかな。はい、
そうです。あの瓦の文字なんですけれども、はい、浜方というふうに書いてます。
先ほどの町方浜方の浜方なんですな。
はい、
はあ、これはどこについてた門かいうのは分かります。
実際にこれは西宮神社の方である、はい、にあるんですけれども、どういった経緯で保管されているのかというのはもう分からなくなったんですが、裏を返しますと
裏があります。はいはい、
写真でしか、
あ、写真がありますね。これが裏側の写真ですか。
はい、そこに手書きで浜方考察場というふうに書いてます。
はは、浜方の考察場があったんですよ。そこにこの瓦はあったんやということが、
はい、
なんとなく分かるわけですな。
そうですね、あの誰が書いたのかは分からないんですけれどもおそらく浜方、あの考察場というのは、はい、まあ、あの幕府のハットとか金鈴のようなもの、はい、ヤフレなどを、まあ、木札に書いて掲げるところなんですけれども、
は
い、
広報板ですな。はいはい、
そうですね。はい、そこにだいたい風雨を避けるために
屋根が
ついていて、瓦屋根になっている時もありますので、またおそらくそこについてたんじゃないかなと思われます。
これは随分古いもんでしょうね。年代不詳と書いてありますけど、
まあ、おそらく江戸時代のものだと思いますけど、ね、まあ、立派な考察場があったんだなということが、
そういうことですよね。それだけ見ても西宮って大したもんやという感じがしますけれど、展示室の中に入りますと入り口にいきなり大きな、これ展示台の上に貼り付けてあるのが地図。
はい、
これは当時書かれた地図ということでしょうね。
あ、はい、19世紀江戸時代の古地図です。
はあ、これは何が書かれてるんでしょうね。
西宮町全体について書かれたものです。
はは、
幕末の頃だと思われます。
なるほどね。まあ、真ん中左、やや左に江別さんの森が書かれてるのが、これは誰が見ても分かると思います。
はい、あの池の形とか変わらないのですぐ分かると思います。
そこ、ね、から東そして南へずっと町が開けていっている、
はい、
それが赤い道で全部区切られているのがよく分かりますね。 たくさんの道がずっと通っていて、五番の目のように道がついていて、墨色でしてあるのが
浜方になります。
はは、江別さんから南側は浜方ですね、大体ね。江別さんの真正面、赤門の真正面のあたりぐらいが町方、
はい、
赤い犬、
西国街道が通ってまして、 その、ま、南北のあたりが大体が町方でなります。
でもそこで色のついたところは終わりですから、人の住んでるところはここだけということになるわけですね、大体。
そうですね、
西宮町といえども、
はい、なんか町方 の、 あの色を塗っているところから、はい、まあ、六反寺、今 の、 あの六反寺町市役所のあるところまでの間でも、あのみんな畑か田んぼになっていますので。
そうですよね。江別さんの一番北の端の、まあ、線をですね、ずっと東へ行ってももう家はあんまりないですもんね。
そうですね、今と違って、
ね、
田畑に囲まれた町でした。
本当そうですね。東側の大きな川、みたらし川とずっと南から北へずっと登っていってるんですけど、この川と江別さんとの間だけが町、
はい、
で江別さんの赤門の前ちょっとだけぐらいが町方で、それから下の方海までは全部浜方という、
はい、
それが西宮町であったわけですね。あとはもう北の方へずっと田畑が広がっていると。
そうです。
これを見ただけで、まあ、大体西宮っていうのはどんな町やったかの印象としては分かると思いますね、はい。あ、これからあとは江藤さんがお調べになった資料による展示ということになるわけです。一番最初のケースはまた長左衛門さんという方の日記なんですか。
はい、また長左衛門さんというのは、はい、あの西宮町の裕福な商人のお家なんですけれども、そのご子孫のお宅に、まあ、いくつか古文書が残ってまして、はあはあ、その中にあった日記をコツコツと解読しまして、その成果を中心に今回展示をやっております。
はあ、今展示されている、こう開かれているページは何が書いてあるんですか。細かい字ですな。
これはあのその中心となった日記をまず私が中心に読み解いたものなんですけれども、でまた長左衛門さん3代目が書いた、文化2年1805年から1年分の日記なんですけれども、今回開いているところは、あの1月10日になります。
はい、はい、
ですから、まあ、10日、まあ、恵比寿献立ということで、
はは、
あの恵比寿さんの時にはあの親類縁者に招待状を送って、
はい、
あのいろんな人たちが来客するんですけれども、その人たちに出した献立をちゃんとメモを書きしてます。
これはもう当時の西宮の暮らしがよう分かるなと思いますんで、ちょっと何が出てたんか読んでいただけたら。
はい、簡単に言いますと、最初に組重のメニューが書いてます。
はい、
あの、まあ、重箱なんですけれども、まあ、お正月なので数の子、
はい、
ごぼうでごまめ、
はあ、
あとはこんにゃくとか人参とか、はあ、そういったものがあります。
はあ、
くわいも入ってますね。
なるほどね。
お正月らしいと思います。
そうですね、そうですね。あ、今のおせち料理に、似たようなものがお重に入ってたわけですな。はい、でそういうのを記録してあるわけですね、はい、この方は。
あとは、まあ、汁とか焼き物とか、
はい、
あの、まあ、和食の定番のようなものが続きます
ね。そういうのをきっちり書いておくもんなんですな。
そうですね、あの、うん、こういった記述が結構いっぱい入ってます。
あ、そうですか。後の人が見たら楽しめますもんね。
そうですね。
その隣はこれも西宮神社の御社用日記になりますな。
はい、
あ、御社用日記を貸してくださったんですね、江別さんが。
そうです、あの今年指定文化財になってから。
そうですね、
初めて郷土資料館で展示することになりました。
西宮市の指定文化財になりましたからね。
はい、まあ、ぜひとも見てもらいたいと思いました。
出ているものは、
はい、今回たくさんお借りしたので、はい、ところどころのコーナーで展開しているんですけれども、はい、まず一番最初にあるのが一番古い日記になります。
第一冊目みたいなもんですか。
そうです。はい、
あ、すごいな、マクロ系ですな。
そうですね、まあ、元禄7年1694年なので、あ、まあ、かなり古いものになります。
だいたい B5 半ぐらいの大きさですね。
そうですね、
厚さがそう2センチぐらいあるかな。小百合で、紙の小百合で留めてありますな。
はい、
墨の色も黒々と、書いてあります。御社用日記としっかり下地で書いてありますね。
はい、
ここから始まるわけですな。はいはい、でずっとこれが御社用日記のところどころを開いていただいているわけですね。
はい、
全部であれ何冊あったんやんですかね。
指定文化財になったのは216冊です、はい、
あ、そうやったね、200冊以上あんねんやって、
はい、
その中からいくつかがここへ来てるわけですね。
はい、
まあ、そうですか。どっか適当なところでどんなことが書いてあるかご紹介いただけたらと思いますが、
はい、まあ、西宮神社ということで、
はい、
西宮神社と、まあ、あのこちらに所蔵している日記で、あの同じことが書いてあるものを組み合わせたりしているんですけれども、
そういう趣向になってますか、はい、なるほど、ま
あ、それ以外にも例えば西宮神社に関係するちょっと面白いことも出してます。
例えばどんなことがありますか。
最初の部分が、はい、あの絵馬殿というのを作った、
絵馬殿
を作ったことがあるんです
ね。はいはい、作りましたね、はい。
宝暦13年、1763年にあの胸上げをしているんです。
絵馬殿の胸上げを、はいはい、はい、
でその時にいろんな人たちが寄進を、胸上げのお祝いをしてるんですけれども、ね、まあ、先ほど言った、まあ、西宮町の中にあったちっちゃな町がそれぞれ自分たちで、
はい、
あのいろんな寄進品を出してるんですけれども、はい、そのメモが書いてあったりするんですけれども、
例えばどんなものが出てますか。
例えば宝船とか、
はい、
まあ、マスとか、まあ、作り台なので鯛の形を模した作り物とか、
は
あ
は
あ、いろんな作り物が結構多いんですけれども、
はい、
実はそうよく見ると例えば銀札で作るとか銭で作ると書いてあって、
お札やらお金で作ってある、
はい、お金で作った作り物を丸ごと寄進しているという、大変派手なものだったことが分かります。
本当そうです、まあ、おめでたいことはおめでたいですけどね、はい、そうですか。これは聖徳の総論っていうところがありますが、これは、
はい、聖徳2年、まあ、1712年から、はい、まあ、数年間なんですけれども、
はい、
まあ、西宮神社の中にある神職の体制というを、まあ、巡りまして、
は、
まああのまあ、総論というか
争いがあったわけです
ね。訴訟ごとになるんですけれども、
ね、
まあ、その後、まあ、それが落ち着いて、うん、まあ、あの現在に続くような、まあ、あの西宮神社の体制が整ってくる、ちょうどそういう過渡期の、まあ、資料になります。
大事な時期は大事な時期ですね。一つの大きな、
そうですね、大きなきっかけになった時期 で、
ね、
今もあの研究が、まあ、これから進んでいくんじゃないかなと思います。
でもこう大事な時期のことがここの日記に書かれてるわけですから、はい、文書を読める方ぜひここを読んでいただけたらと思います、はい、あとは西宮神社と西宮町人、
はい、御専用日記をあのたくさん展示できるということで、
はい、
西宮神社にあった、まあ、祭礼に関することを、まあ、主に一つ一つピックアップしました。
あ、そうですか。東海別な東海別のことが書いてある、
はい、
ああそうですか。8月22日に行われる神事というのは何か大事な神事なんですか。
あ、はい、例えばまた長左衛門さんの先ほどの日記では、
はい、
あの恵比寿さん、まあ、東海恵比寿と8月22日と正門払い、
はい、
うん、これは10月20日にある神事なんですけれども、
あ、そうですか。
まあ、その時には必ず招待状を送っていろんな人を家に呼んでおもてなしをしたりしているので、多分まあ、たくさんの人が集まる賑やかなお祭りだったことは間違いないと思います。
恵比寿さんのお祭りの日に親戚の人やら知り合いの人をいっぱい自分の家に呼んで、
はい、
まあ、家でもお祭りするわけですね。
そうですね、
そういうのが記録に残っている、
はい、
その文書がここに展示されている。
そうです。
なるこれをあの今まで見てきた文書はだいたいまあ美ご飯ぐらいやなって僕言いましたけど、はい、それと違った形で横に長細い、
はいはい、
縦が10センチほどで横に30センチぐらいの長面みたいなあの文書が出てますが、これは、
は
い、
これはまあ形態としては横丁と呼ばれるものでして、
はい、
これあの一つちょっと形が違うんですけれども、まあ、いろんな記録とかしていた長面なんですが、うん、これに日記が書いてありまして、
あ、これ日記なんですか。
はい、これも日記です。
日にちが書いてありますな。
ただこれはあの西宮町にの日記ではなくって、はい、上河原林村、
はいはい、
今の河原林、河
原林とか河原木とか言いますな、
はいはい、あったまあ岡本家と、
これは聞いたことがあります、はい、岡本家庄屋さんですね。大きな庄屋さん、
はい、あの尼崎藩の大庄屋も勤めてたような大変大きなお宅なんですが、
はい、
まあ、そこの方があのご当主が日記をやはりつけてまして、非常に細かく毎日あの小さな字で書いているんですけれども、その中にも あの西宮神社に参詣した時の記録がたくさん出てくるんですが、8月22日にもたあの行っているという記録がありまして、特にこの日は岡本家はあの西宮町の町人ではないんですけれども、この日にはあの岡本家の家自体がお休みという、
いやもう使用人もみんなお休み、
全員お休みで、はい、使用人、まあ、奉公人の人たちも全員、はい、西宮町にお出かけするという、
西宮町へ来てくれはったわけですか。ああ、はい、そうですか。それは何か遊びに
と思います。
ああ、そうですか。
普段は家族で参詣したりするんですが、奉公人はやはり自由に行っているものではないんですけれども、この時ばかりは全員出かけまして、はい、思い思いの場所に、主人もどこに行ったかわからないぐらい、
あ、そうですか、あの
散らばって楽しんでたようです、
まあ、この辺りにもいっぱいこう古文書、いろんなあの古文書がありまして、それぞれまあ解説文が ついてますので、ちょっとその解説文を見ていただいたらどんなものかということがわかりますが、もうちょっと先へ進みましょうか。ちょっと面白い壁に狐と鍵騒動っていう、こう解説文があるんです。これは 何なんでしょう。
これはまあちょっとした事件を書いてるんですけれど、紹介してるんですけれども、はい、まあ、狐のが結構西宮町には出没してまして、日記に時々出てきます。
そうです。
今では考えられないんですけれど、その中で西宮神社の西の森ですから、今もあの森になっている場所だと思うんですが、まあ、そこに狐の巣穴があって、はい、まあ、悪さをすることがあったようです。ははで、まあ、その狐をまあいぶり出して退治しようと思ったのか、うんうん、まあ、とあるあの町人が、はい、あの火を使ったところ、木に燃え移ってしまって、
あらら、えらいこ
と、大火事になって大騒ぎだったという
そういうことがあったんですが、はい、それが文書になっている。
はい、
へえ、これ御社用日記にそのことが書いてあるわけで、はい、エベさんの記録ですよね。
まあ、そうです。もう西宮神社としては自分のところの森が燃えて、まあ、危うく本殿の方まで燃え移りそうなぐらいの勢いで、まあ
でね、
まあ、煙で、まあ、中が見えなくなるぐらい境内は大混乱したそうなので、
じゃあその顛末がここに記録で残っている、はい、文書になっているわけですな。
うん、危うく神社がなくなるところだったという事件をちょっと取り上げてみました。
ちょっと目を閉じましたら、あ、これは西宮砲台ですね。
はい、
西宮砲台に関わる文書もあるわけですな。
はい、先ほどのまた長左衛門さんの日記は3代目が文化年間なんですが、はいはい、4代目が書いたの慶応元年の日記というのがありまして、はい、これが1865年幕末なんですが、はい、ちょうど西宮砲台を建てている時期に当たりますので、あのその記録がいくつか出てきたりしまして、実際見学に行ったりしている様子が分かるので、
そうですか、
貴重な資料だと思い展示してます。
じゃあ工事現場へ行ってみたらこんなことやってたとかいうことが書いてある。
はい、
なるほどね。
一応この次の年ぐらいに西宮砲台は完成したと言われてるんですけれども、見学している様子を見ると、もういわゆる石砲塔と呼ばれる、うん、まあ、西宮現在残っているあの丸い建物はもう出来上がってたんじゃないかなと思う記述がありますので、まあ、貴重な記録になるんじゃないかなと思います。
なるほどね、面白いもんがありますな。こういうのを見るとこう役所が書いたもんじゃなく民間の人が見た公共事業の記録ということで、まあ、公共事業がこんなふうに進められたというのを、まあ、町の人が見ていて書いてるという、はい、
そうですね、まあ、どういう意図で作ったのかちゃんと分かっていましたし、ね、期待も結構してたようです。
あ、そうですか。
はい、もう異国人が来たら、
あ、そうかそうか、
退治できると、あの勢いづいて日記に書いているので、
ああ、そうか、
おそらく結構期待してたんじゃないかなと思います。
ね、そうでしょうね。その他にも数々の文書が、いろんな形の、文書が並んでいますが、ここからはちょっと固まって文化活動みたいなことですね。はい、はいはい、
生活と文化と言いながら、まあ、文化は2人を紹介するですけれども、はいはい、まあ、どちらも結構日本史とか日本文学史では有名な人と交流があったということで、今回西宮町にもそういう人がいたんだということでしょう
か。どなたですか。
まず一人が、はい、まあ、ソチクアン制御という人なんですが、この人は勝部制御と、
あ、勝部制御、
はい、まあ、酒造家の雑魚屋さんだったの一族じゃないかなと思われるんですけれども、その人が、まあ、あの俳句を読んだり随筆を書いたりしているんですが、その句集を今回 西宮市では初公開させていただいています。
ああ、ああ、これはその人自身が書かれた帳面ということですよね。はい、
聖御が還暦になった時にお祝いでいろんな知り合いが俳句を寄せたりしているんですけれども、いろんな地域から俳句が寄せられるんですが、その中に上田明成という、はいはい、雨月物語とか書いた、その人も書いてまして、実は友人だったということで。
いや、そうなんですか。
は
い、
上田明成の研究をしている人からは有名な人だったりするんです。
そうですか。いや、まあこれは当時の苦習ということですよね。
はい、
はあ、その次に出てこられたこの方は、
はい、これは千谷誠という人で、酒造家だったんですけれども歌人でもありました。はい、でこの人は江戸にも、まあ、大きな酒造家なので江戸棚があったんですけれども、そこに滞在していた時に、まあ、国学者で、まあ、歌人で有名な、まあ、鴨の間淵に入門しています。はい、
うん、
で実際鴨の間淵や門下生を家に呼んで、まあ、自分のところのお酒を飲ませたりしていまして、まあ、歌を読んだり楽しんでたようです。
なるほど、そんな優雅なこともできてたわけですな。はい、西宮の町ではね、ぐりっと一周しただけでざっとした説明をお聞きしながらですので、まあ、ちょっと駆け足やったんですけど、まあ、それにしてもさまざまな形の日記あるいは記録あるいは随筆、それからまあ面白いお話の、まあご紹介なども文書を通じてされました。そうですね、これ一見は難しそうな資料、いわゆる古文書というのが、なかなか楽しいものやということも、思いは分かりましたけれども、それと西宮という町の昔の姿もなんかそれぞれのお話聞いていると浮かび上がってくるなというふうな感じもいたしました。解説を聞きながら見ると楽しいもんやなと思いましたけど、まあ、企画や展示解説を江藤さんがしていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あとは特別の行事はありませんか。
展示解説会が8月13日の土曜日10時からあります。
また今日僕がお伺いしたように、はい、展示場の中で江藤さんお話ししてくださる。
はい、私が直接お話ししますので、はいはい、10時までに集合。
朝10時にここへ来ればいいですか。
展示室まで集合、直接集合してください。申し込みはありません。
いりません。
はい、
じゃあまあ、いっぺん行ってみようと思う方、同じことならその日に来られたら、8月13日土曜日の朝10時に郷土資料館の方においでになったら、はい、解説を聞きながら拝見することができる。
はい、
ぜひぜひおいでいただきたいと思います。江藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は郷土資料館を訪ねまして、特集展示西宮町人の生活と文化、特別の展示がされています江戸時代の日記を読み解くというタイトル、さまざまな資料からいろんなお話を聞かせていただきました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。